通告書に従い質問させていただきます。1番で、3月の定例会で記載のあった今後見込む競輪場施設改修について、3月定例会において記載されていますけれども、競輪場施設改修費、佐賀県の武雄競輪場ではメインスタンドをコンパクト化して改築し、収容人数を従来施設の7800人から1000人に縮小、観客席数を減らし合理化を進めました。2015年10月より競輪場内の改修に着手し、2016年10月15日のリニューアルオープンまで本場開催を休止いたしました。新しくなったメインスタンドには一般観客席179席、車椅子席3席を用意、そのほかフードコートや売店、イベントステージ等を完備した照明設備を新設して、ナイター・ミッドナイト競輪を始めたことで、売上は14年度の約100億円から、17年度は約160億円まで増えました。コンパクト化の収益向上効果は明白だが、建て替えには多額の費用が必要であり、武雄市は約20億円を投じたといいます。弥彦競輪場もメインスタンド等施設のコンパクト化により、今後見込む概算18億の施設改修費用、これまあ、予想額だということですけれども、減額することが可能であるか、全国の競輪場では老朽化に伴う施設改善が行われ、休場されている競輪場も見受けられます。収益向上に向けて、今後の施設改善をどのように進めるのか、また、弥彦競輪場の将来像について、どのように考えますか、伺います。丸二、競輪場での選手の落車事故の緊急搬送体制について、県央基幹病院が4月に開院し、事故時における緊急搬送体制は距離的に近い基幹病院が優先されると思います。休診日及びミッドナイト競輪における夜間の事故対応について、選手の安心安全のため、消防署や基幹病院、近隣病院との連携はどのようになっていますでしょうか、伺います。括弧に、集団予防接種による B 型肝炎感染者の救済について、国内の B 型肝炎、ウイルス性肝炎の持続感染者は、110から140万人存在すると推計されています。このうち昭和23年から昭和63年の間に受けた集団予防接種等、予防接種またはツベルクリン反応検査の際に注射器、注射針または注射等が連続使用されたことが原因で B 型肝炎ウイルスに持続感染した方、これは体からウイルスが持続的に検出されるという意味ですけれども、最大で40万人以上とされています。私も小学生のとき、予防接種で最初と最後で痛みが違うとか話した記憶があります。当然、最後の方になれば、針の切れが悪くなりますので、当然痛いのは当然なんですけれども、幸い私は医療従事者でしたので、B 型、C 型を健康診断において調べています。幸いに感染しませんでしたが、集団予防接種等で注射器が連続使用されたことによって、B 型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて、集団訴訟、B 型肝炎訴訟を起こしました。この訴訟については、基本的な合意がなされ、さらに今後、提訴する方への対応も含め、 裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。燕市では、弁護士による B 型肝炎特措法無料相談会を今年2月、電話相談会を今年1月、3月、5月に実施しています。三条市では、B 型肝炎電話相談を平成23年9月の広報でお知らせしています。弥彦村のホームページでは、私が検索した限りでは、B 型肝炎についての相談はヒットしませんでした。弥彦村の相談対応について伺います。
答弁を求めます。村長。
それでは花井議員のご質問にお答えします。まず一つ目の今後見込む施設改修費用について減額が可能であるかどうかですが、弥彦競輪場の施設改修計画は競輪を開催するために必要不可欠である選手管理棟の改修及び弥彦競輪場に来場されるお客様の安全安心を目的としたものであり、必要最低限かつ機能を向上させる内容のものとなっております。花井議員が例示された佐賀県の武雄競輪場においては、平成28年10月にナイター設備の新設や老朽化対策のために、また来場者数の減少傾向を踏まえた場内のコンパクト化を実施し、その事業費はおよそ16億円と私は聞いております。改修後のランニングコストについても直接確認いたしましたが、削減はできているものの大幅なものではないとのことであります。武雄競輪場においては、弥彦競輪場のようなビッグレースである G1 などの開催は難しく、施設規模からは G2 までであるとのことであります。またナイター競輪、ミッドナイト競輪を実施したことが売上増につながったということで、コンパクト化が収益向上に直接つながっているものではないとのことであります。一方、弥彦競輪場において花井議員ご提案のようなメインスタンド等のコンパクト化をいたしますと、昨年度は4400人を超えるお客様が来場した友人親王杯、世界選手権、記念トーナメントといったビッグレースの開催が困難となってしまいます。また令和3年度から競輪場の競輪以外での多目的利用として弥彦村納涼音楽祭を開催しておりますけれども、その際の観覧席も確保できなくなります。この多目的利用については競輪事業を所管する経済産業省からも強く推奨されており、弥彦競輪場では納涼音楽祭をはじめ子ども向けイベント、女性向けイベント、アマチュア競技会、クラブスピリッツ、フレンドリークラス等各種イベントを約月1回程度のペースで開催し、競輪や自転車競技にして親しんでいただく機会を提供しております。これらのことからも、弥彦競輪場のコンパクトはなじまないものと考えております。今後の施設改修の進め方につきましては、まずは選手や競技関係者の安全を第一に考えるとともに、各種イベントを通して村内外の皆様からより一層愛され、また多くのお客様から来ていただける施設となることが弥彦競輪場のあるべき姿だというふうに考えております。また全国唯一の村営競輪場として、また水害時には災害対策本部になるといった面も含め、収益向上やコスト面も考慮しながら施設の改善を進めてまいります。二つ目の休診日及びミッドナイト競輪における事故の対応についてでありますが、本場開催前に日程とレースの発送時間を弥彦消防署と情報共有をし、事故発生時のシミュレーションを行っております。また、本場開催期間中は毎日、医師と看護師が競輪場医務室に常駐をしております。 落車事故発生時の対応といたしましては、選手が医師の診断を受けている間に必要に応じて救急車を要請し、先日も県央機関病院に搬送させております、されております。また重大な怪我と診断された際は、ドクターヘリを要請し、1秒でも早く病院へ搬送できるよう、手配することとしており、議員が懸念されている消防署、機関病院、近隣病院との連携はしっかりと図られております。今後も関係機関の連携を強化し、事故に対しては万全の体制を整えてまいります。最後のご質問の集団予防接種による B 型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方に対する村の相談体制についてですが、花井議員のご質問にある燕市の相談会は、新潟県にある全国 B 型肝炎訴訟新潟原告団事務所が行っている活動で、事務所から相談会の広報掲載の依頼があり、協力したものであると燕市からは伺っております。当初においても、当事務所から無料相談会や電話相談会の広報掲載の依頼がありましたら、協力してまいります。以上で答弁を終わります。
花井議員。はい。
G1 を開催するためにはある程度 の規模が必要だというのは分かりました。友人親王杯の時に私も競輪場に行ったんですけれども、イベントステージ、あそこの前で、芸人の方がされていましたけれども、あそこの部分のがスペースとしては非常に小さかったと、非常に混み合ってました。ですので、イベントステージ等をもう少し広く取れるような形でできることは考えておられないでしょうか。
村長。
はい、先ほどのなんかコンパクト化というおっしゃった発言と全く違う発言になっておられるようですけれども、まあ、イベントステージとしては、まあ、どこまで広ければいいかどうかというのは、分かりませんけれども、少なくとも周辺整備については行ってまいりたいというふうには思っております。以上です。
花井議員。
搬送、病院への搬送についてなんですけれども、選手が一番心配されるのは脳外科、脳に損傷があった場合に迅速な対応ができるかというのが一番選手は心配されることだと思います。その脳外科対応に対しては、基幹病院もしくは市民病院、長岡の日赤病院等でどのような対応の仕方をされているか、もし分かりましたら教えていただきたいと思います。
村長。
繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げました、本庄開催期間中は医師と看護師が常駐しており、その医師の診断をもとに、救急車に乗せる、あるいはドクターヘリに搬送するというのは下されるべきものと思っておりますし、その体制連携はしっかりと担保されているという状況であります。以上です。
花井議員。
ぜひよろしくお願いいたします。では次に、B 型肝炎の件なんですけれども、注射器、注射針または注射灯が連続使用されたことが原因で、B 型肝炎ウイルスに持続感染した人は、40万人以上とされています。弥彦村が連続使用をいつまで行っていたかは不明です。平成28年10月1日からは、B 型肝炎ワクチンが定期接種となり、以後、B 型肝炎は母子感染、お産の時の感染を含めて減少しています。B 型肝炎の場合は、対象期間、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日に7歳未満で集団予防接種等を受けていれば、どなたでも感染している可能性があります。1本の注射器で5人に注射したとすれば、自分の前に感染者がいれば、うつる可能性があります。幼少期の集団予防接種等や、 母子感染などによって新生児や乳幼児が B 型肝炎ウイルスに感染した場合は、ウイルスが体内から排除されません。肝臓に定着してしまうことが多く、一生にわたって感染状態が続くことがほとんどです。体内にウイルスを持っている人を B 型肝炎ウイルス、 HBV キャリア持続感染者と言います。キャリアの方すべてが肝炎を起こすわけではありません。多くの場合、ある年齢になると肝炎を発症します。その後自然に肝炎が落ち着いてしまうことも少なくありませんが、一部の患者さんでは慢性肝炎が持続し、肝硬変や肝がんに移行することもあります。ある日急に肝がんが見つかった、肝炎肝硬変を経ることなく肝がんが見つかったという場合もあります。 B 型肝炎ウイルスは持続感染が成立してしまうと体内から排除するのが非常に難しいウイルスです。肝炎ウイルス検査を受けることにより感染を早期に発見し、適切な治療を受けることで肝硬変や肝臓がんを予防することができます。検査は県内の保健所及び県内33病院において無料で受けられます。近隣では県立吉田病院、済生会三条病院で実施されています。過去に職場における健康診断、地域の健康審査等で肝炎ウイルス検査を受けたことがない人が対象となります。弥彦村でも過去に注射器が連続使用された集団予防接種が行われています。持続感染して肝炎をまだ起こしていない無症状の人を救済するためにも、広報等で周知できないでしょうか。議員の方の平均年齢はほぼ私と同じですので、注射器を使い回す集団予防接種の経験者と思います。もし以前に B 型肝炎について広報していたとしても、再度広報することが必要ではないでしょうか。再度広報についてお伺いいたします。
住民福祉課長、
B 型肝炎の候補を再度というお話、ご質問かと思いますけれども、別に私どもとしてもしないというわけではなく、そういったキャリアの方も多数いらっしゃるということでありますので、今後できるように検討していきたいというふうに思ってございます。
亀井議員。
はい、副村長は役務課にいらっしゃったと思いますので、 B 型肝炎のこのことに関しては詳しいかと思いますけれども、できれば村が実施する健康診断の血液検査において、対象の年代の希望者に検査を無償で実施はできないでしょうか。伺います。
健康推進課長。
はい、議長。村の検診の方におきましては、40歳から70歳の方の、5歳刻みの年齢の方については無料で、B 型肝炎の方の検査と、あと C 型肝炎の検査の方を実施しております。以上です。
花井議員。
すいません、私知りませんでしたので、そういうふうな対応を取っていただいているのであれば非常にいいことだと思います。で、広報することが大事だというのは、私帯状疱疹ワクチンの件でちょっとこういうことがありました。三条市でも4月から帯状疱疹ワクチンを接種しています。で、私の仲のいいドクターが帯状疱疹後の神経疼痛で非常に苦しんでいる患者さんを多く見ていまして、その方たちに4月から三条市では帯状疱疹のワクチンを補助していますというふうに、打ちますかという聞いているんだそうです。そうすると15人に1人ぐらいしかそのことを知らない、つまり広報がうまく行き届いてない ということがあります。でその先生は一生懸命患者さんに補助が出るからぜひ打ってくださいというふうに進めていまして、で調べてみましたらある病院では12月に2回、1月には1回、2月は0、3月で2回、4月で候補が出たことも関係してまして、4月が6回、5月が18回、6月は6月5日までの2日間で15回の接種が進められています。やはりドクターから勧められるというのが一番患者さんにとっては受けようかなというような気持ちになるかと思います。ぜひ彦村の委員でそういうことが進められることが役場的にお願いできないかどうか伺います。
健康推進課長。
はい、議長。ただいま花井議員さんのおっしゃってたことにつきましては、こちらからも村内の医療機関については働きかけていこうかと思っております。以上です。
花井議員、
よろしくお願いいたします。では記憶長にお伺いしたいんですけれども、学校の果たすべき役割として、学校は児童生徒などの若い世代に対し教育活動の中で感染症予防に関する正しい知識を理解させ、予防方法を実践させるとともに、感染症の患者等への差別や偏見が生じないよう指導していく必要があるとのことです。鳥インフルエンザウイルス H5N1 の牛から人への感染がニュースになっています。感染症や肝炎に対する指導についてはどのようにお考えになっていられるか伺います。
教育長。
ではお答えいたします。まず感染症の発生原因、それが病原体であること、そして、予防の方法、例えば発生源をなくすとか、体の抵抗力を高めるとか、合わせて感染症の種類、これらの基礎知識につきましては小学校中学校の体育もしくは保健体育の授業で取り扱うものとしておりまして、継続してこれからも行ってまいります。合わせてやはり強化しなければいけないなというふうに思っているのが、不当な偏見や差別、いわゆる人権に関することだと思っています。弥彦村では、令和2年でしょうか、新型コロナウイルス感染症患者等の人権保護条例というのが、県内で初めて公布されたと承知をしております。これは新型コロナウイルスだけではなくて、すべての感染症に関連をしているものと承知をしていますので、それらを含めながら小中学生の人権感覚を磨くこと、そして啓発に努めてまいる必要があるというふうに思っております。それにつきましては小中の校長会等を通じて指導してまいります。以上です。
花井議員、
ぜひよろしくお願いいたします。コロナの時にコロナを感染した人のうちに石を投げたというような話も噂としては聞いています。そのようなことがないようにぜひ感染症に対する理解を深めるようよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。